平和を願う夏に、毎年終戦記念日と同じ秦野市平和の日に合わせて文化会館でイベントを開催しています。今ある平穏な日々が今後も当たり前であり続けられるよう、平和や命の大切さに思いを馳せるひとときにしてください。秦野平和の日の集い。大ホールのホワイエでは、今月5日月曜から7日水曜に原爆の被災地を訪問する親子広島訪問団が活動報告をします。また、平和の願いを込めたコンサートも実施します。時、内容。8月17日土曜。第1部、コンサート。午後4時15分から5時15分。第2部、活動報告。午後5時半から5時50分。第3部、コンサート。午後6時半から7時半。雨天の時は18日日曜。平和パネル展。展示室では広島長崎原爆被害パネルなどで戦争の悲惨な事実を知ることができます。時、8月16日金曜から18日日曜。午前10時から午後5時。17日土曜は午後7時半まで。ピースキャンドルナイト。市民広場では平和の灯火を使った点灯式の後、市民手作りのキャンドルにみんなで火を灯します。ハートや星など様々な形に並べられた約1万個のキャンドルが輝きます。時、8月17日土曜、午後6時から7時45分。点灯式は午後6時から。雨天の時は18日日曜。平和の灯火が秦野を照らして10年。平和、平和と言うけれど。紙面の中ほどに10年前の親子広島訪問団長、三平宗文さん、55歳、春日町の写真があります。過去と今、老若男女、すべてをつなぐイベントの力になれて嬉しい、と、ピースキャンドルの種火を入れたランタンを見つめる宗文さん、とコメントがついています。その他に5枚の写真があります。それぞれのコメントを読みます。1、10年前、市民が作った折り鶴を記念公園内の原爆のこの像へ捧げる宗文さんと息子の義樹くん。2、記念公園で撮った訪問団の記念写真。5組10人の親子が参加。3、記念公園の平和の灯火を慎重に採火した児童たち。4、訪問後、義樹くんは印象的だった原爆ドームの水彩画を夏休みの課題で提出。5、訪問団を代表して持ち帰った灯火を市役所の平和の灯火モニュメントに点火した義樹くん。写真終わり。ピースキャンドルの種火は市役所本庁舎の玄関脇にある平和の灯火を使っています。実はこの灯火、広島平和記念公園から分けてもらったもの。10年前に親子で譲り受けた訪問団の団長が、当時と今の思いを語ります。こんなに人が集まるとは、それが初めの衝撃でした。親子広島訪問団として出席した8月6日、広島原爆の日の平和記念式典。被爆した方や ご遺族のほか、世界中の人々が記念講演に集まりました。総理大臣と数万人もの人々を目の当たりにするなんて、めったにないですから、それほど大切なことなんだなと、現地の雰囲気に圧倒されたのは今でも鮮明です。一緒に参加したのは、当時小学6年生だった末っ子。何気なく見た広報秦野の募集記事がきっかけでしたが、世界平和のためというよりは、親子二人の時間も大切だろうと、正直、家族の平和が一番の目的でしたね。笑い。でも、学ぼうと意気込まなくていいんだと思います。教科書に掲載できない悲惨な被爆地の写真や絵画、戦争経験者の生々しいお話は、見入り聞き入り、親子揃って夜眠れなくなるほどでした。平和の灯火を持ち帰るという、自分の町への貢献もできて、世界観がぐっと広がった気がします。息子は国際交流に興味を持つようになり、ホームステイや海外留学なども経験し、異文化の相互理解という新たな一歩を踏み出しました。私も息子に教える立場に立とうとすることで、幼い頃とは違う感覚で平和への理解が深まりました。平和、平和といくら言っても、日常では何も感じない。感じるには、ちょっとした非日常に触れるきっかけが必要。この先、戦争経験者がいなくなるからこそ、語り継がないといけない。式典や訪問団、ピースキャンドルの意味を改めて感じています。戦没者の冥福と恒久平和を願い、一分間の黙祷を。広島平和記念日、8月6日火曜、午前8時15分。長崎原爆の日、9日金曜、午前11時2分。終戦記念日、15日木曜、正午。秦野市平和の日。私たち秦野市民は、永遠の平和を希求し、愛する郷土を守り、引き継いでいく精神を歌った、秦野市民憲章と、秦野市平和都市宣言の理念のもとに、一人一人がそれぞれの心情や立場を超えて、平和について共に考え、語り合うことにより、平和への願いを未来に向け継承していくため、ここに、秦野市平和の日を制定します。秦野市平和の日、毎年8月15日、平成20年6月9日制定。戦没者追悼平和記念式典。戦没者の冥福と恒久の平和を祈ります。時、8月2日金曜、午前11時から正午。ところ、文化会館。市平和記念公園、北中原公園。平成27年12月に開園、市内各所に点在していた15基の石碑が移設されています。ところ、平沢232-1。問い合わせ、文化振興課、電話、86-6309。